作のバチ道の脇道。
はい、サクでございます。脇道の脇道でございます。微妙に鼻声です。はい、ですね、前回前々回と柏木さんが名古屋にいらっしゃったということで、そのオフの模様をね配信したんですけれども、今回もカイザーさんと柏木さんがゲスト回の、配信をしようと思います。はい、前回のですね、その社内での模様、やってる我々は楽しかったし、喋ってたのをまあ聞き返してる自分も楽しいんですけど、これ果たして面白いのかどう、面白いのかなっていうことをちょっと疑問に思ってしまいまして、で、カイザさんが柏木さんとかも言ってたけど、気分は上々みたいな感じになりましたよねみたいなこと言ったら、いや、そんないいもんじゃないと思うって言われて、でね、自分でも実際聞き直してみたんですよ、その配信したやつをね。そしたらなんかもう中身のない取り留めのない話を長々とダラダラとし続けただけでね、そう、オープニングトークとか必要だったね。いきなり社内の様子を配信し始めて、それで終わりっていうね、全くわけわかんない感じになってしまいましたけれども、はい、まあ次配信する分は普通のトークですね。その後に車で移動して、まあいろいろ大須回った後に、まあマミさんはもうちょっと用事があって離脱したんで、その後ホテルに向かって、私と、そして柏木さん、そしてカイザさんがで、3人で収録している模様を配信しようと思います。ということで早速お聞きください。どうぞ。はい、ということで、先ほどの車内からですね、大幅に時間が飛びましてですね、マミさんがいなくなったということで、
まみられた、
まみられた、まみられた、まみられた、まみられてしまったということで、まあ戦々離脱なんですけれども、まあね、今現在柏木さんの泊まるホテルにやってきまして、普通に柏木さんがチェックインして、柏木さんが部屋に入るっていうか、エスカレーター、エレベーターに乗るときに我々も何食わぬ顔で座って乗って、
当たり前に。
後で俺怒られたら嫌だよ。
最初に怒られなければ大丈夫。
はい、そんな感じで、ホテルに戻ってというか、ホテルに到着して、やっておりますが、今回はですね、なんと適当にトーク電話募集したらですね、くれた方がいたのでやろうと思います。じゃあ、ゆうのさんからいただきました。まず1個目はですね、腹痛は大丈夫ですかってことで、まさかのこれ、
僕の
カイザさんの腹痛予知していただいたような。まあでも、もともと私が午前中に腹痛をあれしてたんですけど、まさかのその次にカイザさんに移るっていう。っ
ていうかね、マンだらけの匂いも良くなかった。
ああ、まあ、そうですね。
本屋の匂いが。
いや、まあ、そんな感じですよ。いろいろ腹痛大変
だった。今どうですか、大丈夫
ですか。今、全然大丈夫です。でですね、まあ続きまして、これは一旦置いといて、じゃあ2つちょっと一気にいきますけど、
はい、
私のフォロワーに企業から内定をもらったから お祝いをくれとうるさいスープカレー好きの男がいるんですが、そいつに何を送ってやればいいでしょうか。なるべく邪魔になって勝負に困るものがいいですってことと、あと、私のフォロワーに企業から内定をもらったから お祝いをくれとうるさいスープカレー好きの男がいるんですが、そいつに社会の厳しさを教えてくってやってくださいということをいただきました。
ああ、なるほどね。勝負に困るものね。
いや、いっぱいあれなんかいいじゃないですか。なんかクリアファイルみたいな。それ便利ですよ。大量にあると便利。
大学卒業したら使わなくなる。今でこそ結構意外と役に立ってるんですけどね。
え、意外と、意外と社会に出るとたまに使う。
ああ。どうでしょうね。
あとダッチワイフとかでいいんじゃない
です
か。
ああ、
脇道脇道下ネタあんまダメだけ
ど。別に下ネタはいいです。あれも、そうですね、勝負にも困るし、置いとくのにも困るんですもんね。
自宅に言うと、
ね、空気で膨らませ
たら、ね、じゃあ、あえて空気入れないまま、
ちょっとそれ、根が張るんで、
そうですね、ベッドシーツですらちょっと困ってる、まあ、ベッドシーツ畳めるからいいんですけど、
あ、抱き枕いいですね、
あ、
中身ですか、
ね、中身
カバーと中身で別じゃないですか。カバーだったら結構僕も1個あるんですけど、
そんな両方でしょ。しかもカバーが外せない
ように、そうそうそう、縫い付けて
届いたよ、お母さんが見たらなんて言うだろう。
ダンボール折り曲げて体育座りみたいな。
そうです、ちょっ
とそうそうそう、こうクリ
ッ膝枕気分、
すごい膝だけ枕
そうそうそう、
社会の厳しさ
えそのうち知るでしょ、
そうです、嫌でも知らされますからね、あの入ったら、
うん、あの一番嫌なのは愚痴だよ、他の人から聞かされる愚痴はたまったもんじゃないっていう、うん、
どうしようもないですね、
その人の愚痴聞いて、その人から愚痴聞いてて、その人いなくなった瞬間他の人からその人の愚痴聞かされるとか、ああ
人間関係、
そう、
ザ人間関係、
もうやろよ
バイト先ですらありますね、まあ、トモバさんが、あの僕がそのバイトっていう結構自由な立場にいる、結構そのおそばんで、あんま接点もないから結構中立な位置っぽい感じなんで、あの人はあらこうだっていうのとかいろいろ聞きますからね、やっぱりそう、きついんだよ、そういう柏のリアルな
働けばわかる、
はい、うん、そんな感じでございました働けばわかるってことで、あ、そうだ、プレゼントで思い出したんですけど、なんかお祝いっていうか知り合いの誕生日プレゼントの時になんかみんなでお金集めて仏像を買ったことあります
けど、仏像いいじゃないですか
なんかこれくらいのやつでけそこそこのお値段がしたんですけど、それ
を友達の上に、
はい、うん、やつを送って、これどうすりゃいいんだって言われて置いとくにも邪魔だし処分するにできないしみたいな感じの、
も
の
拝むしかできない
毎日、
まあ、ね、あなたの CBC のラジオのペナルティがやってた番組で、
あ、ごっくん、
あ、はい、ごっくんでございます、ヒデさんがワッキーにダルマをプレゼントして
ダルマどうしようもない、あ、目入れるし
かない、目入れて、で入れてどうすんだろうって話なんですけど、はい、なことで、続きましてですね、柏木さんのこれからの予定はどうなっているのですかということで、まあ今、
あ、
まあこれ、さっき先ほどですね、居酒屋を予約しまして、うん、明日とかってどう
されるんですか？明日どうしようかなと思ってて、名古屋観光しつつ、ちょっとね、東京に知り合いがいるもんで、はいはい、東京にも顔出しつつかなっていう感じで、だからとりあえず何時に帰るかとか、もう新幹線のチケットも一切取ってないんで、
あ、そうですね
とりあえず盛岡の終便にさえ間に合えば東京からっていう感じ
で、は
い
は
い
はい、うん、なんだかんだで、まあ、車で大須まで行って、うん、大須の商店街見て、うん、で栄を渡ってきて、あと SKE の
サンシャインの
ところ行ってきまして、
いろいろこう街中歩いてるだけでもね、やっぱ来たことない土地なんで楽しめてるんで、はい、明日あたりも
やっぱ都会ですしね、あそこら辺は
都会
って、え、名所とか行かないですか、名古屋城とか、
あ、
テレビ塔とか、
あ、テレビ塔、
テレビと知らないです、
知らない、
おっとギャップ、
わ、うん、かんないな、
実際
あのスカイツリーって言うと怒られる違う塔がある、
はい、
おためからちょっと見てみたい気はしますね、そういうのは、
あ、そっから、ね、うん、そうですね、大須とか、
うん、
名古屋駅から大須って微妙に行きにくいですよね、
直通がない、
はい、
うん、
まあ、適当に名古屋観光しつつ時期を見て東京行ってちょっと知り合いに会ってくらいな感じで、とりあえず名古屋をね満喫しなきゃ、もう多分次来れることだいぶないですからね、金振っときましたからね、
まあお土産の面ではね、多分名古屋駅でこと全部と足りるんで、
名古屋お土産に関してはもう豊富な、
それすごい楽しみしてますからね、それだけですごい時間潰せる
前あのお土産交換会の徒歩2分の企画でやった時のやつは大抵ほとんどあれでしょうね、結局上っていうか名古屋駅のところで買ったやつ、
うん、そう、ね、お土産、
はい、
売り場がいくつもあってそこを回って、
はい、まあ土産
次は地下ですね、
うん、
僕も正直迷いそうで怖いんですけ
どドレアウイロ、
はい、
で、あと明日予定としては名物を食うっていう、
そうですね、
まあ、今日この後飲み屋でね手羽先を食べつつ、うん、
結構あの飲み屋行けば
あ他の土手とか
土手も、土手は絶対食べた、
食べた方がいい
ですね、食べよう、まあ、土手って言われて何なのかもすれば分か
ってますけど、ああそうか、
土手って言われるとすごい汚いものに思われた、
とりあえずね、いろいろ
楽しみ、まあ、簡単に言うといろいろなもの、味噌で、うん、赤味噌でぶつぶつ煮たあれなんですけど、
そして私はもう今回その食べ物とか土産も考えて金大量に下ろしてきましたので、見境はつけないつもり
です、
いやそれは待ってそれは待った
お疲れ様です、
いや、まあ、まさかお出迎えして食べ
たとりあえずあれだね、山ちゃんの唐揚げあれだね、手羽先
は手羽
先を5、6人前先いつもあれだよね、1人2人前ぐらいだよね、
そうです マジで？なんだかんだ食
べたくないですね、あれ。そんなにね、高くないですね。普通ぐらいですよね。
食べ物も楽しみにしつつ、いろいろ名古屋をとりあえず満喫します。
そうですね。あれはな、個人的にきしめんは食べてもらいたかったんだけどな。きしめんってどうなんですか？岩手とかで普通に売られて、
いや、売られ
ないですか？
食べようと思って食べれない。
食べないと思う。
ああ。なんだろう、普通に、ね、こっちの地域では、スーパーに、なんていうか、普通に選択肢の中に、うどん、そば、きしめんってあるぐらい
なん
で。
ごめん、ない。
あ、ないですか？
愛知の静岡よりは、あの、本当にスーパーに、気持ち、きしめんがある。
はいはいはい。
本当に、そう、そば屋、うどん屋行ってもきしめんがたまにあるぐらい。
あ、そんなもんですか？
うちの方はね、駅のそば屋行けばあるけど、
あ、
そう、でも名古屋県だね、あれはね。
そうです。
でもそのきしめんがスーパーにある感覚は、僕ら盛岡市民がうどんそば盛岡冷麺、
あ、冷麺率高いですね。
じゃじゃ麺、あと、
ああ、じゃじゃ麺いいですね。
じゃじゃ麺でも、うん、まあ僕はね、冷麺もじゃじゃ麺も食べたくないんで、うん、苦手としてる人間なんで、
うん、逆にスーパーとか行ってみます。
ああ面白いかも。
それは
つけてみそ、かけてみそはね。
ああ、そうですね。前ね、あのプレゼントで送って、うん、ヌタさんが
食べて、そうそうそう、持って帰って一人暮らしで
食べました。持ってた。
あれ、うん、スーパーにないとか考えられないですよ。
まず、
スーパーにないところが冷蔵庫に、
うちの冷蔵庫にないことが
考えられないっていう。
スーパー多分楽しいと思う。前なんかテレビとか、あの県民賞的なので、うん、盛岡だと豆腐売り場がすんげえでかいって。
へー。
豆腐の消費量が確か日本一だから、ね、すんごい広い豆腐の売り場があるっていうのがあるんですけど、
ね、
そういうのもいろいろスーパー見ると土地のいろいろなものが見えてくるかもしれないですね、
うん、外国行った時でもそういう普通の人が行くスーパー行くのすごい
面白い。あ、そうですね、うん、で多分この地域ごとのギャップがあって面白いかもしれない、うんうん、あ、スーパーちょっと思ってんな、
うん、これ
なんだよ、あの名鉄のとか近鉄の辺の乗り場の何でしたっけ、名前が出てこなかった、
あるね、
あそこら辺とかも行ってもいいかも
しれない。
いやね、こんな収録してる日暇あったら観光しろいって話もないですけど。
いや、収録も楽しみにしてますから
ね。はい、そんな方で、うん、そうですね、いろいろありますね、これから。はい、じゃあ続きましてもう一個あります。これどうだろうな、愛知県民によるよくわかる名古屋弁三河弁講座ということで。
三河弁、
名古屋弁だがや、
だがや
くらいしかイメージとしてない。
ニコちゃん大王、大魔王、
聞いたことある気がする、
なんか、あとどうだろう、あんまりあれですよね、うん、そこそこの若い人は名古屋弁はそんな使わないですね、うん、やっぱ、まあ、どこの地方でもそうと思うんですけど、
緑区とか奥の方行くとちょっと使う。
ああ、
う
ん、やっぱおじさんおばさんが、
おじさんおばさん、デラ、
はい、
デラ、
うん、であ、デラはたまに使っているな、デラとかドラとかです
ね。おばあちゃんになるとナモって使う
ね。ああ、
ミャーミャー言う人が、
はい、
あの星野さん、星野千一、
はいはいはい、
みたいな。
分かるかな。多分名古屋弁をね、こってりしたの聞きたかったら、平日の、うん、まあ、夜、あ、朝9時10時あたりから、うん、133に東海ラジオでやってる、うん、カニタク行ったもん勝ちっていう番組と、うん、宮地幸を聞いてみやちっていう番組を聞けば、うん、まあこってこての名古屋ですね。
まあ全国で言えば、あの川村隆史、
はい、川村隆史
見てもらえれば、
はい、愛知県民知事じゃねえ、名古屋市長の、
うん、
ああ、でもこうやって話しててもやっぱ分かんないですもんね、名古屋弁。
そうですね。
逆にこっちからだと盛岡弁って分かんないですか。
盛岡弁ってどんなの。
いや、いろいろ俺もだから普段喋ることないから全然分かんないですけど、一応盛岡弁綺麗なものってされてて、おばんですとか。
あ、おばんですって盛岡弁なんですか。
盛岡弁の、
あ、へえ。
だからおばんです岩手って NHK で夕方のニュース
が、
おばんがやってるんですか。違うんですか。
まあ女子アナの方はもしかしたら
おばん。それ挨拶する時も多分おばんです。
おばんですって言ってるかな。あんま見たことないですけど、おばんです岩手って番組やってたりとか、いろいろこう、
はい、
なんか岩手の番組は方言使ったタイトルとか多かったりとか、
作家好きそうですよね。そう。
そう。
AM とかの。
じゃじゃじゃ。ジャジャジャって言う。ジャジャジャってなんだよ。
すごい寒気がする。
地方の、あの、それこそ土曜の朝からちょっと昼手前くらいまでやってるような、うん、あの、無駄に地方のテンションが変な感じのテレビ番組。 変なやつと
か。たまに大須で中継やってる
みたいな。そんな感じですよ。なんかちょっとしたお祭りあると言ってみたりとか。
うん、それぐらいこっち結構横文字使ったりしますよね。うん、キャッチとか。
ああ、キャッチとか。
あと岩手で一番有名な方言は多分めんこい。
ああ、
めんこい。テレビがありますからね。めんこいっていうのがあったりとかすると
思う。聞き取れないほど強い人とかいます？
うん、いやでも上になれば。年やっぱおじいちゃんおばあちゃんになれば聞き取れないし、あの沿岸、岩手県でも沿岸行くともう何言ってるか分かんない、確か来年の朝ドラ、うん、NHK の朝ドラが9時あたりが舞台なんですよ、
はいはいはい、
もしかしたらそれ聞けば多少、まあ柔らかくはなるでしょうけど、ね、
東北弁というよりは森、うん、岩手の、うん、
南部弁とか、沿岸になるとまた違ったりとか、まあでもさらに北行って津軽に行けばもっと分かんないです。
あ、
津軽弁はもう聞き取れる外国語だから、
うん、三河弁はジャンダラリン、
ね、そうですね、ジャンダラリン自転車のことを蹴ったっていう、
ああ蹴ったかもしれない、蹴ったって言いますね、
うん、あんま言ってる人そんないないですけど、ね、小学校の頃とかいた気がする。
そう、小学校は強い
ですよね。あと有名な机を吊るっていう表現、
うん、ああ、吊るはあんまりなかった。
あ、そうです
か、なんか誰かのラジオで名古屋出身の人で言ってたな、机を吊る、
机を吊るっていうのと、う
ん、後ろに下げるとかそういうやつだ
った。そうですそうですそうです、そういうのあった、うん、自分として使うのは何だろう、名古屋弁やっぱ方言だと意識はしてないから、
うん、結局それ、うん、
ね、出ちゃう、ふっと出た時、
はい、
ラジオでその、うん、サクさんが喋ってるのを聞いて気になるのはやっぱ前からずっと言ってるけど服服、
はいはいはい、
そのちょっとしたイントネーションの違い、うん、
ああ服、
僕そっちで発音すると、うん、違和感がある、
う
ん、そっち
で、ええー、嘘服、うん、
そっちです。
そうだからその辺は
鈴木服
それはそっちじゃないですか、
服くん、服くんじゃない
そういうちょっとしたイントネーションの違いとかはこうラジオとか聞いてるとあれって思うときは
関西の人それ強いですね、上がり下がり全然違うんですよ、
それは確かに、
う
ん、
うちの嫁さんが東京出身なんですけど、そうだからたまに出るとダモンデって言うとすっごい笑うんですよ、ダモンデ、
あれそうですね、どちらかというと静岡三河寄りですもん ね、 ね、だからってそう、なんとかダモンデ、
そう姉妹でそういう、そう、
だからで言うと俺らはだからさ必ずさ
あ、さあ、あ、さあつくとか
ですね。何々だからさあっていうのは、なんかそれが全然方言とかこ、うん、普通に使われてるものだと思ったら、妹がこう東京上京して、うん、大学で他の出身者の人に、うん、え、何沖縄って言われる。
あ、沖縄そうか。
そうです。
何だからさ
あ。さあ
全部語尾にさあがつくことは多いかもしれない。
シーサー。
あとな、どっちかというと名古屋弁というより。三重弁の方が特徴ありますよね、あの関西、エセ関西弁と言われて
しまう、岐阜もそうだし、
はい、
え、関西なのって言うと、はい、岐阜だよ、
で、我々からするといわゆる三重弁って聞いたことあります？
ないよ、
基本的に関西弁に近いんですけど、で正直え、それ関西弁じゃんって思うんだけど、うん、本場の関西の人から聞くとあれはもう関西の真似してる人で聞こえないっていう風に言ってね、
なんか妙に腹が立つ時
はあんま三重で話す人いないあれですよね、まあ、こっちで言ったら裕太郎さんとかがちょっと三重
の
入ってるぐらいですもんね、あんま三重の人も
やっぱ大学行くと気がつくよね。
あ、そうですそうです、うん、僕もあれですもん、大学最初の方三重弁そんなに知らなくて、うん、なんか関西弁で話してる人いるけど、
う
ん、どうなんだろうなと聞いたら、まあ三重の人が多いから、
うん、うん、方言とか面白いから、なんかこう敬語とか使うとやっぱり方言とか出なくなるじゃないですか、だからこう、うん、仲間うちすんげえ仲いいやつだと喋って出ると多分出るときは出る。
そうですね、うん、何々しとるとかっていうのは、まあ、
しとるはね、うん、出ちゃうね、
思わず、
うん、
なるほど、だからもうちょっとしっかり考えてこればよかったですね、今パッと見ようと思
って、前こう、うん、スカイプとかで他の人とやってても方言の話題振られるんだけどパッと浮かんでこないから、
う
ん、
そう、ね、当たり前ですよね、それがね、
いかないんだ、もうちょっとちゃんとあればなっていうのは、うん、
あとは、そう、さっきもそう近いやつで、何々しとったとかって言うじゃないですか、うん、してたってこういうの、そういうのを思わず文章で打ち込んじゃって変換するとうまく変換してくるからですよ、手で取るとかの取るっていう風になっちゃいますからね、
うん、確かに、そう、あ、そう、携帯で、そう、うん、携帯で変換すると今日もいくらか 危ない文章がいっぱいよくネタを書いた回、はい、そうそう、
あ
とで変換すると、はい、そうクッて打ったら、
は
い、ね、
まあ出る単語はなんとなく2,3 個候補が浮かびますね。
そうそうそうそう、もうちょっとくでこんな感じになっちゃったんで、
うわ
なぜかなぜかわからない単語が、
ああそっちか、
そっちクレイジーまではいいですよね。クレイジーある
でもそれは多分ネタを送る人間のあるあるネタって、
しばらく1週間ぐらいは消えない。
そう
だから迂闊に僕スマートフォンだから結構誰かに触られること多いんですよ。でえ、これ文字ってどうやってやるのって言うと結構ちょっと見くってしますよね。やっぱり
わ、
あ、また関係ないですけど、なんか、うん、最近携帯の変換が、うん、あのカイザーさんって打つと、うん、あの なんか知らないけど、それで変換するとガイザーさんになるんですよ。
あ、うちもそう
なりますよね。
なる
クリスタルガイザー的
なので、カイザー、それかカイザーになる。
はい、
そうだから愛知県スペースカイザーって送ろうとすると愛知県スペースガイザーにするか、
そうです、
どっちか、いちいち戻
る。だから僕最初メール送った時、うん、マミさんにガイザーさんって送りましたけど、
どこの助っ人がいるかしらいそう、うん、
予測変換でいくと、あのそれこそ今使ってる携帯サクさんからね、はい、いただいた携帯をやってて、うん、前の携帯が本当古かったから、
はい、
まあ予測変換って自分の打ったのしか出てこない、うん、
はい、
で今新しくなって初めて文章打った時、打ってないやつも出てくる
じゃ
ない
ですか。出ますね、出ますね。
それで光、例えば光って打って一番最初の予測変換がライトっていう、あのローマ字で出てきた時に、なんだこの携帯と思ったっていう、え、なんで英語に変換されるかなみたいな、すんげえイライラしたことがあった。
でもあれ英語調べるとき楽ですよね。
そう
ですね、
まあ、それはありますけど、うん、なんでって思う。
スマートフォンとかになってくると、あのなんかその文字入力のためのアプリがあって、僕の場合あのパソコンでもある ATOC ってあるじゃないですか、文字変換のやつ、それを使ってて、で追加辞書みたいなのがあって、
うん、
あれなんですよ、そのなんか追加でなんか J リーグ辞書みたいなのがあって、
へー、これは
面白い、
選手の名前とかも
出る、田中って入れると、
うん、
この
ハユ
マ、そうなんです、あのアトムは新潟でしたっけ、新潟の田中アトムとか、あの田中あのレースの田中純也とか
田中達也
とか、うん、もちろん田中マルクスツーリーも出ますし、
う
ん、
お
ーすげえな、
これ野球もある、
あんじゃね
かもしれないですね、
田中将大、うん、
はい、
ね、
うん、
そんな感じで
後ろすげえな
声優のやつから出して
ほ
し
い、あのいつもことぶき美奈子の美奈子の感じを忘れちゃうんですよ、
ね、美しいナッパ、
美しいナッパなんで、大抵あの奈良の奈で
出てくる
んですよ、そこら辺にややこしかったり、
誰かさんのツイートで目についてしまった
、秋なんとかさん、豊崎
そう
なんと豊崎秋広さんみたいな、
そう
そ
う
そ
う
そんなことで、はい、話がずれにずれましたけどはい、ということで、まあね、この超レアなオフ会ですよ、
はい、
このメンバーは、ね、なかなかないと思いますので、はい、なんか言い残したことはないですかね、
言い残したことそうですね、サンシャイン広場からオフしました5回録音
飲み屋でうまくマイク回せたらいいですね、
うん、
場所的にどうなのか分かんない、
あ、あの前やりました、
あ、そうですか、
できます、
やりますか、
ちょっとガヤガヤは、ガヤ、
まあその辺はね、多少我慢するということで、
はい、
はい、ということで、ゲストのカイドさん、そして柏木夏美さんでございました、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、カイドさん、そして柏木さん、ありがとうございましたはい、これにてですね、すべて配信終了ですかね、柏木さんが愛知県に来てくださってから私が収録したものはもうこれで、全てですね、このワキワキで3回分と、あとラジオ徒歩2分の方で2回分と、あと1回あれがあるかな、カイザさんの裏ミクシーの方でも、裏ミク収録したものがありますので、カイザさんが収録したやつね、そちらを聞いていただければなと思います。いや本当に楽しかった、もうね何度も言ってますけど、何度も言ってるし、どこのラジオでも言ってるけど、楽しかった、本当に楽しかったですまあね、また機会があればぜひね来ていただきたいですね、うん、そしてまあ一番の目標は我々も岩手に行くということですけれども、いや行きたいですね、なんとか、はい、 ですね、あ、そうそう、今回ですね、その私が収録した、私のレコーダーで収録したもの、ファイル、音声ファイルはですね、すべて高音質でエンコードして撮ってありますので、もしですけれども、まあ多分いないと思いますけれども、そのゲスト回だけを高音質で単品で聞きたいという方がいらっしゃったらですね、言っていただければ、ZIP ファイルとかで、アップしますので、言ってください。ミクシーの、いきなり、まあ、このブログのコメントなり、ツイッターでもいいので、はい、言ってください。まあ、いないと思うけどね。はい、そんなことで、連日でオフ会収録っていうか、本当にオフ会がないと更新しないことに定評のあるこのラジオですけれども、ちょっとね、通常配信もなんとか頑張っていこうかなと思っておりますよ。せっかくなので、休みだしね。はい、そんなことで。あ、でもね、オフ会やりたいね、また。うん。サクさんね、意外とあれなんですよ。うん。夏休み、まあ多分夏休み明けてからもだと思うけど、そこそこ暇なのね。忙しかないし、あとね、朗報なんですけれども、私今大学4年生なんですけども、まあ1年浪人してるんですけども、4年の前期でですね、単位を無事取れたので、まあ後期はね、授業というか、まあ、一単位も取らなくても、まあ、普通にゼミと卒業研究だけで、その卒業の単位が、得られるということなので、授業にですね、行かなくてもいい、まあ、図にはあるんですけれども、なんかね、朝1人から登校してどうのこうのとか、そういうことはなくなったので、そこそこ暇なので、暇じゃないんだけど、暇な日は作れるということなので、オフ会取ってください。お願いします。はい、ということで、この連日のね、オフ会収録というか、柏木夏目さんが愛知県に来られた模様を配信したんですけれども、いかがだったでしょうかね。まあ、楽しく聞いていただければ幸いです。で、そして、本当に柏木さん、わざわざ来てくださってありがとうございました。そして、カイザーさん、マミさん、ショコさん、本当にありがとうございました。助かりました。結構ね、急に呼び出して、来てくださいって頼んでね、来ていただいて、ね、しかもいろいろね、お土産くださったり、車出してくれたりね、いろいろ案内してもらったり、本当に助かりました。ありがとうございました。またね、みんなで集まって、なんか、オフ会なり収録なりしましょう。はい、ということで、以上、脇道の脇道でございました。バイバイ。次回更新は未定です。